んにちは。福野理恵がお届けするウェストコーストライフ、西海岸から全米に向けて収録放送でお届けしています。改めましてこんにちは、ナビゲーターの福野理恵です。カリフォルニア・サンフランシスコ近郊のサンノゼで主人と8歳の息子と11ヶ月の赤ちゃんと4人で暮らしています。この番組ではアメリカ西海岸で暮らす一人の日本人として何気ない日常で感じたことや役立つ情報などを西海岸の話題を交えながらカジュアルな感じでお伝えしていきます。ラジオの前のあなたもここからの15分間はちょっと紅茶かコーヒーでも入れていただいて、ほっと一息つきながら気楽な感じで耳を傾けていただけましたら幸いです。さて9月ももう最終週ですね。いかがお過ごしでしょうか。ふと空を見上げますと、いつも真っ青で雲一つない空だったサンノゼの空にも白い雲が空高く浮かんでいたりして、ああ秋空になったなと感じます。私事ですが、今月半ばは息子の誕生日でしたので、9月18日にパンデミック以来3年ぶりに息子のお誕生日会を開いてみました。ありがたいことに大人と子供を合わせて60人くらいに来ていただいたんですけれども、なんとその1日だけピンポイントで雨が降るという悪天候に見舞われました。屋外の公園で予定していましたので、急遽屋根付きのピクニックエリアのある公園に場所を変えてなんとか事なきを得たんですが、そのピクニックエリア4つしかテーブルがないんですけれどもね、そこでまた他のパーティーと勝ち合わせてしまいまして、1つ屋根の下で2つのパーティーが行われているというなんだかわけがわからない状態でした。よかったのはパーティーが始まってすぐぐらいに急に晴れ間が差したんですよね。明るい青空が出てきて、なんだかとてもそれは印象的でしたね。まあでもその後しばらくするとまたぽつりぽつりと霧雨が降り出しまして、今まで9月に雨が降ることなんて本当になかったのに、もうなんでこの日に限ってと私はとっても悔しい思いをしていましたけれども、子供たちはというと全く気にしない感じで、むしろ久しぶりのレインブーツを喜んだり霧雨を気にせず走り回ったりして遊んでいました。お誕生日会とかね、そういう屋外のイベントにとっては雨は困りものでしたけれども、雨が少なくて水不足に苦しんでいたベイエリアにとっては恵みの雨、川やダムの水位も少しは戻ったでしょうか。これから本格的に山火事のシーズンがやってくるので、たまにこうして雨が降ってね、山を潤してくれるのはありがたいことですね。それでは West Coast Life 始まります。West Coast Life、 西海岸から福野理恵がお届けしています。さてアメリカ産の電気自動車を買うと最大12,500ドル、日本円で175万円以上の税額控除を受けることができるという新しいインフレ抑制法案が出ましたね。うちは赤ちゃんが生まれて子供2人になったので大きいワゴン車に買い替えたいなとは思っているんですけれども、なぜ物価高で今車の値段がめちゃくちゃ上がっているので、いまだにセダンから買い替えずにいるんですけれども、このニュースを見て、ああようやく買い替えられるかななんてちょっと希望が見えてきました。この法案、電気自動車も普及させられますし、アメリカの自動車産業も儲かるという賢いやり方だなと思いました。日系メーカーやテスラなどアメリカ国内で生産されていない電気自動車は対象外になるということでね、ちょっと複雑な気持ちではありますけれどね。電気自動車と言いますと、最近外を運転していますとテスラがものすごく増えてきていますけれども、先週急にテスラの自動運転機能が使えるようになったようですね。これはテスラに乗っている知り合いが Facebook に投稿していて知ったんですが、その方によりますと先週の火曜日、突然自動運転のベータが使えるようになって、車を止める駐車以外は全てを自動でやってくれるようになったんだそうです。その方によりますと、まだベータなのでハンドリングがめちゃくちゃ荒くてジェットコースターよりも怖かったと書いていましたが、まさかこんな早くに自動運転が一般化されるなんてびっくりですね。自動運転、 未来っぽくてかっこいいなとは思いますが、まだしばらくは自動運転を使う人もそうでない人も運転には気をつけなくちゃいけませんね。では早速西海岸の話題を見ていきましょう。まずはカリフォルニアの話題です。ガソリン価格軽減プログラムの支払い開始が間もなく始まりますよ。カリフォルニア州のガソリン価格軽減プログラムの適用を受ける人は今後数週間のうちに支払いを受け始める見込みです。これはガソリン価格が高騰したことに対する支援策で、95億ドルの税金の還付によってカリフォルニアに登録された車両1台につき少なくとも400ドルが一度だけ支払われることになります。対象となる基準は2021年10月15日までに2020年の税金を申告していること、2020年の税制の半分以上をカリフォルニアに住んでいたこと、扶養家族として申請していないこと、現在カリフォルニアに住んでいるなどで、資格は収入と扶養家族の申請の有無によって異なるんだそうです。対象となる人は10月から1月の間に口座振込かデビットカードで支払いを受けることになります。カリフォルニアにお住まいの方はご存知の通り、実はガソリン価格一時期に比べるとだいぶ落ち着いてきていまして、一時期ね、1ガロンおよそ 3.8 リットルが7ドル台ぐらいまで上がっていたのが、最近は5ドルちょっとくらいまで戻ってきているんですけどね。高かった時期の出費分が返ってくると思うと嬉しいですね。続いてオレゴン州のスポーツの話題です。アメリカ女子ツアーのアメージングクリーポートランドクラシックは18日、オレゴン州のコロンビアエッジウォーターカントリークラブで最終ラウンドが行われ、アメリカのアンドレア・リーが66を記録し、通算19アンダーでツアー初優勝を手にしました。日本勢では古江彩佳が通算17アンダー68で回って他4人と3位タイに食い込みました。この古江彩佳さん、ウィキペディアで調べてみましたところ、2000年生まれということで神戸出身の方なんですけれども、神戸市営地下鉄海岸線が開通した2000年に各駅2000年生まれの赤ちゃんの手形足形タイルが募集されたそうなんですが、海岸線のハーバーランド駅にはこのプロゴルファーの古江彩佳さんの赤ちゃん時代の手形足形が飾られているんだそうですよ。ファンの方はぜひね、見に行ってはいかがかなと思います。最後にワシントン州の話題を見ていきましょう。シアトルにお住まいの方にとっては、ウエストシアトルブリッジはいつ通行を再開するのか気になっていた方もいらっしゃるかと思いますが、シアトル運輸局は9月17日土曜日午後9時15分、2年半ぶりに橋の通行を再開しました。これに先立って13日に行われたテストでは、およそ12台の特殊なトラックを走らせて橋の反応を測定する試験が実施されたんだそうですよ。このウエストシアトルブリッジは2年半前の2020年の3月にひび割れが確認されたため、安全性の問題からすぐに閉鎖されまして、補修工事が行われてきたということです。パンデミックで道路工事は通常よりもやりやすかったのではないかなと思いますが、それでも橋の改修には2年半もかかるんですね。普段何気なく走っているハイウェイとか橋も一つ一つにすごい時間と労力をかけて作られているんだなって改めて感じました。もう一つワシントン州のへーっとなる話題です。アメリカ国税調査局が15日に発表した最新のアメリカ地域調査2021年版の1年推計によりますと、2019年から21年の間にワシントン州で主に在宅で勤務する人の割合は全米で2番目に大きい 24.2% だったことが分かりました。パンデミックでアメリカでも日本でも在宅勤務がだいぶ増えたとは聞きますけれども、主に在宅で勤務する人の割合はアメリカ全体で見ると 5.7% から 17.9% と3倍に増えています。これ人数にしておよそ900万人から2760万人に増えていまして、かなり増えていますよね。ですがワシントン州はアメリカ平均の 17.9% を大きく上回って 24.2% となっています。 ちなみに全米でその割合が最も多かったのは首都ワシントン DC でして、全労働者の半数近くにあたる 48.3% もが在宅勤務だったことが分かりました。また人口100万人以上の大都市圏で2021年に在宅労働者の割合が最も高かったのはカリフォルニア州サンフランシスコ、オークランド、バークレー大都市圏と、カリフォルニア州サンノゼ、サニーベール、サンタクララ大都市圏のおよそ 35% でした。この2つの大都市圏はどちらもこのベイエリアにあたりまして、シリコンバレーなので、在宅の勤務の人が多いっていうのもうなずけますね。以上、西海岸の話題をお伝えしました。ではここで1曲お届けしましょう。9月といえばこの曲と思うのはきっと私だけではないはずです。アース・ウィンド・アンド・ファイヤーでセプテンバー。お届けしたのはアース・ウィンド・アンド・ファイヤーでセプテンバーでした。さて、西海岸から福野理恵がお送りしてまいりましたウェストコースト・ライフ、そろそろお別れの時間です。お楽しみいただけましたでしょうか。この番組では番組へのご感想、あなたからのメッセージ、そしてリクエスト曲などを募集しています。あなたの思い出の曲は何ですか？ラジオで聴きたい曲などがありましたら、簡単なエピソードを添えて桜ラジオのホームページにありますリクエストフォームから送ってください。ウエストコーストライフ宛てと書いてくださったらこの番組でお流しできますので、ぜひ気軽に送ってくださいね。隔週でお届けしておりますこの番組、次回の放送は2週間後10月10日の週の同じ時間にお届けします。さて、最後にイベントのお知らせです。ミルブレー日本文化祭が10月2日日曜日午前10時30分から午後4時30分までシビックセンタープラザで開催されるようです。琴の演奏や日本舞踊、沖縄民謡や和太鼓、よさこい踊りなどのパフォーマンスのほか、さまざまな日本文化の体験型の催しも予定されているということです。入場は無料です。文化の秋に日本の伝統文化を感じに行かれてみてはいかがでしょうか。それではここまでお聞きくださいましてどうもありがとうございました。この時間のお相手は福野理恵でした。この後も笑顔で元気にお過ごしくださいね。またお会いしましょう。 See you next time.